南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く難じらを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん。難じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することもべしと。南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。はい、御所をお持ちの方は、御所の、1554ページ15541554ですね、1554の、上野殿御返事ですね、最初から最後まで、読みますね。上野殿御返事、餅九十枚、山芋五十本、わざと御使いをもって、正月三日、羊の時に、駿河国富士郡上野郷より、甲州萩里の郷身延山の洞へ送り旅て候。それ海辺には清宝とし、山中には潮を宝とす。干ばつには水を宝とし、暗中には灯火を宝とし、女人は夫を宝とし、夫は女人を命とし、王は民を親とし、民は職を天とす。この両三か年は日本国の中に大疫起こりて人半分、現じて候か。小僧の七月より大いなる気価値にて、里一陶器、無縁の者と山中の僧らは命存じがたし、その上日蓮は法華経誹謗の国に生まれて、異音の仏の末法の不教菩薩のごとし、はたまた歓喜造薬物の末の獲得びくのごとし、大も憎み民もあだむ衣も薄く食も乏し、布子は錦のごとし、草場をば甘露と思う。その上小僧の十一月より雪積もりて、里山里地絶えぬ年帰れども、鳥の声ならでは訪るる人なし、共にあらずば誰か問うべきと心細くて過ごし、そろところに岩山のうちに虫持ち九十枚、満月のごとし心中も明らかに、障子の闇も晴れぬべし、哀れなり哀れなり、甲上の殿こそ色ある男と人は、もうせしにその恩公なれば、くれないの古希よしを伝えたまえるか。 愛よりも青く水よりも冷たき氷かなとありがたしありがたし東京近現正月三日上野殿ご返事日蓮花を南妙法蓮華経南妙法蓮華経南妙蓮華経改めまして、新年、明けましておめでとうございます。昨年の9月の14日に私の不注意から右膝の靭帯断裂で手術と1ヶ月半の入院から現在もまだ足が元のように動きませんので引き続き皆さん方にお寺の運営においてご心配とご迷惑と不安を与え非常に申し訳ない思いでおります。今まで何の危険も感じないでやってきた作業でも一つ間違えれば死んでいたかもしれないなと反省し、これからはこういう事故を起こさないようにこういうことで皆さん方にご心配をかけないよう普段の生活に注意するよう深く反省をいたしました。皆様方も私のようにならないよう普段の生活を点検して健康に事故、怪我に注意をして一日一日を宝のようにかけがえのないものと感じて大切に過ごしていただきたいというふうに思います。それから今年はここと玄関のところにポスターが貼ってありますけれども5月の22日に山口においてこの教区が主催になるところの全国大会が行われます。これも全国から集まる人を迎えるために一人でも多くの方に裏方の役員として参加していただくようお願いを申し上げる次第であります。さて日蓮大聖人様は今読んだところの御書弘安2年1279年の1月の3日58歳の時に日蓮大聖人様は弘安5年に亡くなっていますので亡くなられるところの3年前最晩年のお手紙ですけれども身延の山の中において上野殿南条時光殿に対してこの御書を書かれています。南条時光さんはその前の年のこの最後の月の12月には極陽をもって身延の日蓮大聖人様へ一年の挨拶と日蓮大聖人とお弟子たちが正月からひもじい思いをしないように新しい年を心配なく迎えられるようにこの極陽の品を持ってお参りをされました。そして明けて正月は南条家としての正月の決まり事がいろいろ武士としてありますから自分が身延に直接行くということができないために家来に極陽の品々を持たせて身延にお参りしてもらっていたわけであります。とは言っても雪深く雪で道もない身延の山の中へ分け入っていく家来も命がけでもう雪山の中にこの登山するような形ですので命がけでありますしここに示されているところの餅が90枚山の芋が50本餅は丸餅の蒸し餅というこのお餅でありますけれども90枚というのは一臼ではつけないような数で背負えば大変な重量であります。車が使えませんから人間の背に負って この山道をこの行かなければならないわけであります。そして山芋を50本掘るということは、前の年に何ヶ月も前から何ヶ月もかけてたくさんの家来が山芋掘りをして、それを心がけて蓄えておいて50本揃えるわけでありますから、思いつきのような心ではなく、思い続ける南条家一同の新人の真心の志がなければできないことなのであります。身延に羊の国に届いたというふうに書いてありますから、南条さんの家の正月を早々にして、朝4時5時の早く暗くて耳がちぎれるほど寒い中を雪山になっている身延へ向かわれたということが、このお手紙の中からわかるわけであります。その極陽の真心に対して日蓮大聖人様は、海辺は山から離れているために木というものが貴重な宝であり、逆に山の中では海から遠いために海から取れる塩が宝である。日照りの干ばつには水が宝となり、暗闇には灯火が宝となる。奥さんは主人を宝とし、夫は生活の切り盛りをしてくれる奥さんを自分の命と同じに考える。良い国の王であるならば、国民がいるからこそ自分が国の王として存在しているということがわかるから、国民を親と考えて国民を大切にする。国民は国の王よりも何よりも、魚や作物を天の恵みと考えて大切にし、その恵みをいただき生きていくことを宝とすると示されているのであります。ここに示されている木も塩も水も灯火も夫も奥さんも、私たちは日常普段当たり前のように考えてその存在というものを捉えています。そればかりか、自分が生きているという命の存在さえも当たり前のように考えています。しかし、すべては当たり前でなく宝だ。餅の一枚一枚、山芋の一本一本、何も得ることのできない身延の山の中においては、すべてが宝である。すべてが当たり前でなく、すべてに感謝し、その恩に報いる生き方をしていかなければいけないのであるということを、日蓮大聖人様は示されているのであります。今私たちのこの社会や世界の国々が、行き先の見えない一つの答えを出すことができないような、いろいろな問題が次から次に出てくるために、とりあえず自分の国が損をしないような、自分が損をしないような、自分が権力者としてその国において失脚しないように、まず国益を一番に考えた行動をするために、子供の喧嘩のようにエゴイズムな、めちゃくちゃなわがままを主張と、その行動というものをして、たくさんの人々の命がその葬儀の犠牲になり失われていっているのが今の世の中の状態であります。私たちはニュースで見るような銃弾が飛び交うような中で生活をしていませんが、日本という国は銃弾が飛び交う国と関わり、入り込んだ状態になっている以上、いつどのように自分たちの環境がそれと同じようになるのかわからないのであります。原発の問題、米国の基地の問題、難民の問題、テロの問題、中国の環境問題、マイナンバーや TPP とか、たくさんの矛盾の中に私たちは生きているのであります。こうした矛盾の中でも、私たちは政治家の判断に引きずられて生きていかなければならないわけであります。しかし、このような世の中で生きながらも、人の意見に流されて生きるのではなく、時々立ち止まって、これでいいのか、自分にできることは何なのかということを考えながら生きるということが、信仰者として最も大切なことであり、また最も大切な基本であるというふうに思うのであります。時々立ち止まって考えるということは、私たちの毎日で言えば、朝晩ご本尊様の前に座って、 自分を見つめ直す、そして自分の命に備わる仏の命というものに触れて、その仏の命を確認するということであります。微力でも私たちは無力ではない、そういうこの心というものをきちっと持って、正しい方向というもの、正しい判断というものが生活の中で何であるかということが、その時は分からなくても、少なくともはっきりと分かる、間違ったこと、よこしまなことはしないように、人をいじめたりする人が不幸になることを願ったり、人を憎しみまた恨むことを励みに生きるのではなくして、自分の幸せを守るために人を不幸にするのではなく、分けることのできる幸せを築いていく生き方をしなければいけないのであります。南無法蓮華経の法は無常法寿、宝の中の宝、使えば使うほど、人に与えれば与えるほど増える宝、奪われまいとして守れば守るほど失われていく世の中の宝、宝を生む宝こそが本当の宝であるということを仏は経文の中において示されているのであります。縁する子供や孫や友達にこの南無法蓮華経の法を伝え、南無法蓮華経の縁を結んであげていただきたいと思います。その人が信じようが信じまいが、入信しなくてもいいですから、1ヶ月に1人、1年に12人、12回、延べ人数にして12人、同じ人に12ヶ月12回話しても結構であります。その姿というものは、成果主義とかノルマではなくして、日蓮大聖人様の仏法を信仰するということは、日蓮大聖人の仏法を伝えていくということなんだという自覚を信仰者の基本として私たち一人一人が持たなければいけないのであるということを、今年一年一人一人信仰の志として、そのことを心に持っていただくようお願いを申し上げて、新年初頭の挨拶とさせていただくものであります。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。